黒学の
V トーキラジオ。
この放送が流れる頃にはもうすでに節分も終わってますけども、節分今年大丈夫でしたか？普通ね2月3日だと思っていたもいたかもしれませんけど、今年は2月2日だったんですね。まあ例年より早い節分、124年ぶりということなんですけども、124年前って一体いつなんだなんていうような気がしますよね。ではなぜ今年の節分2月2日だったのかっていうと、まあいろんなところで皆さんも聞かれたかもしれませんけどもね、地球が太陽を回る周期と暦のズレが関係しているそうですね。まあ地球っつうのは1年かけて太陽の周りを回ってるけど、その1年は正確に言うと 365.2422 日、つまり365日プラス6時間弱。この6時間弱という波数が4年経つとほぼ1日となるため、うるう年を設けることで解消することができると。ただこの補正を行うと今度は約45分増やしすぎた状態となるそうです。45分ね、うん、このズレを解消するためにうるう年を400年で3回減らすことが必要ということです。400年で3回減らすってどういうことよって気がしますけど、こうした補正が繰り返されることで立春、立夏、立秋、立冬などの日付が変わり、それに伴い節分も変動することになるようです。先ほども言いましたけども、2月2日になったのは明治30年以来ということですね。でなおかつ節分なんですけども、今年のように2月3日じゃなかったのは昭和59年2月4日以来だそうで、37年ぶりだそうでございますけどもね。こういう暦っていうのは不思議なもんでございますけれども、誰が考えたっていうか世界中で考えてるんでしょうけども、こういうのって本当に考えた人がすごいなと思いますね。この番組は鈴木ブリストローム650とホンダハンター株 CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、コロナ太りとこの正月太りで体重がえらいことになっている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第180回のお話は、今回はどこにも行かないでお話だけにしたいと思います。さて、今回のお話はですね、まあどこにも行かないでっていうことになりますけども、ためめにはちょっとバイクの話、キャンプの話に終始したいなと思っていろいろ原稿を作り出したんですけども、まあ一番最初に何を話そうかなと思ったんですけどもね、去年の終わりの方からね話題にもなりましたし、いろいろなポッドキャストの方でも皆さんお話なさってることなんですけどもね、あのガソリンのね、新車の発売、ガソリン新内燃機車の新車発売をやめようっていうお話についてちょっと考えてみたいと思います。まあ考えてみるって言ってもね、私がどうこう言ったからって言って国が変わるわけではないんですけどもね、ちょっとその辺ね、私の考える黒学的ね、こういう風にしたらガソリンバイクも生き残れるんじゃないかって言うと変な言い方ですけども、ちょっとその点をね考えていきたいと思います。まあまず最初に考えるところで言うと、電動バイクね、電動バイクどこまで進化するんだろうなということだと思います。出川哲朗さんのね、10年旅で見るように、バイクのね電動化の欠点というと、やっぱ航続距離がないということだと思うんです。例えば出川哲朗さんの乗っている EB のでしたっけ、あれもテレビで盛んに言ってますけども、2時間の充電で約20キロ走れるって言ってましたね。あと今回の箱根駅伝ご覧になりましたか？正月のね箱根駅伝、東京都はあの BMW の C650 でしたっけ、の電動バイクのスクーター、それの白バイを出してましたけども、あれも調べたところによりますと160キロぐらいということでございました。まあ充電にかかる時間ということを勘案しましても、高速充電で確か30分ぐらいで 50% ぐらいまで入るということですね。まあその都度って考えますと、実際100キロで充電したい方がいいんじゃないかななんていうような気がしますよね。あと車の日産のリーフ、こちらのね、今航続距離が伸びたなんつってますけども、500キロいかないんですよね。500キロいくのか。でもあれが最高の条件なわけじゃないですか。そういうことから言うとね、 ったらやはり実質的には400キロぐらいで充電しなきゃいけないんじゃないかななんていう気がしますよね。そうやって考えると水素エンジンの車もありますけど、まあ、バイクでちょっと水素はね危険が大きいんでちょっと水素はちょっと取り除きましょうという気がしますね。そうなると電動に問題になるのは航続距離ということでございますよね。なぜこの航続距離が問題かというと、まあ、私の乗っているブイストローム、まあ、メーター読みで大変申し訳ないんですけどもね、そんなに飛ばさなければ回さなければなんですけども、高速道路飛ばさなければリッター30キロは優に行きますんで、まあ、600キロ、まあそうやって考えたら500キロに1回でいいかな。でハンターカブ今のところですね、だいたい65キロぐらいなんですよ。であれが4リッター4点ちょっと入りますんでね、それだって、単純計算で240キロですから、まあ200キロで入れればいいと。でそのガソリンを入れる時間ってどれぐらいなのかなってちょっと考えてみてください。まあハンターカブなんか10分あれば十分じゃないですか。止まりました、エンジン切りました、お金出しました、ピコピコ押しましたつって、まあセルフの時ですけどね、まあ10分あれば入る。で、V ストローム高速道路なんかですと、こうパーキングに止まって、トイレ行って何やってガソリン満タンにしてなんつったって30分ありゃね、もう悠々出てこれるわけじゃない。一方先ほども言いましたけどね、電動の方はどうなのっていうことでございますよね。2時間で、20キロの EB の、あと BMW も確か満タンにするには30分以上は優にかかります。リーフにしたってやっぱりそうだと思いますよね。その時間まあ休憩に当てればいいやっていう考えもあるでしょうけども、どうでしょう、そうそう100キロぐらいで休憩30分、1時間ね、えそうやって考えると無駄っていうと変な話ですけれども、なんかこう楽しめないところってありますよね。私なんかは、高速道路をね、よく目標にしてるんですけれども、もう2時間で200キロ、これがね、目標にしています。2時間走って、まあ、200キロを過ぎたあたりのパーキングもしくはサービスエリアでね休憩しようというふうにやってるんですけど、それでもその都度充電しなきゃいけなくなっちゃうわけじゃないですか。休憩つったってね、私の場合トイレ休憩と、まあなんか飲むっていうことを考えれば15分もあればね、十分な休憩なんで、それから言ったらその都度その都度ね200キロですからね。先ほども言いましたけど100キロで30分なんてやってるとどこも行けないっていう現状が出てきますよね。あとその間スペースの問題も考えなきゃいけないと思うんですよ。何口あればいいんだっていうことですよね。車が当然あるわけですよね。その車だってその都度その都度充電しなきゃいけないって考えたら、各サービスエリア、パーキング、また都会とかでねその都度その場所を用意しなければいけない。バイクはね簡単じゃないですか。車だって変な言い方ですけども、その時ね楽じゃないですか。そうやって考えるとすごく非現実的だななんていうような気がします。いやいや、そう言ってもさ、黒角さんさ、バッテリー良くすればいいんじゃないなんていうふうに思いません？まあ私もバッテリー良くすれば、まあこの辺なんとかなるかななんてもう考えたんです。航続距離の問題ね。で、バッテリー良くしましょう。ね、格段的な進歩上がりましたって考えるとどうでしょう？皆さんバッテリー格段的な進歩したって言えます？まあ最初のね携帯電話が車から始まった、自動車電話から始まったっていう点はね、あれは結局バッテリーが大型化、小型化できなくて車のバッテリーを使わざるを得なかったということで、それから6年後にショルダーホンができたっていう話でございます。ショルダーホンができて、それからだんだん小さくなっていったっていうことなんですけどもね。私なんかね言わせますと、携帯電話 PHS、i モード、そして今のスマホということで全部使っておりますけどね、一応流行りに乗ってましたんで、そういう間だって、少なくとも25、6年使っているわけなんですけどもね、技術的に格段に良くなっているとは思うんですけども、どうでしょう、技術が上がる、バッテリーがね小型化されて良くなったっていうけども、当然それに伴ってそれを使うハードの方も技術がどんどん上がっていって消費電力は上がっているはずなんです。すなわちバッテリーの持ち、あと自充電にかかる時間っていうのをどうでしょうって考えてみてください。携帯電話大して変化してないと思いません？ねえ、バッテリーが良くなったから つったって一日中変な話使ってて平気ってわけでもないじゃないですかね。当然良くなれば使いたくなるものはいっぱい出てくるわけだし、そうなるとバッテリーだってどんどんどんどん減っていくわけだし、バッテリーの持ちっていう時間のね話ですけども、そういう風になりますよね。あと充電にかかる時間どうですかね、良くなりました？意外と充電ってかかってませんまだダメだななんていうの、まあまだダメだなって言うと変な言い方ですけど、満充電になるまでってね、 100% になるまでって結構な時間かかってますよね。そうなんです。ですからこの先バッテリーがどんどんどんどんね進化して、まあ良くなる、持ちが良くなるっつっても、使うソフトの方、ソフトでいいのかな、ソフトハードね、そういう方がねどんどんどんどん良くなってしまったら、電力消費量がどんどんどんどん大きくなってしまうんじゃないかなっていうような気がします。充電の持ち時間がどんどんどんどん減っていくんじゃないかななんていうような気がします、ということですよ。ですからこの電動ということに対してはね、すごくダメじゃないかなっていうような、非現実的じゃないかななんていうような気がします。まあこの辺まあちょっとね、どんな風にやるのかなっていうのもあるのかもしれませんけど、じゃあどうしたらいいのかね、ダメだダメだなんて言ってるけどね、こうしたらいいんじゃないかなっていうのがあるんですけどね、あのバイクの電動化については一番の問題は、使った電力をどうやったら復活させるかだと思うんです。すなわちブレーキを、回生ブレーキを使うということなんですけども、回生ブレーキちゃんとピーンと来ないかと思いますけど、要はモーターというのは回転させることによって磁場が生まれて発電するっていうのは、なんだっけ、フレミングの左手の法則でいいんだっけ、まあそういうのでちょっとわかると思いますけども、思い出してみてください。ちょっと私この辺ね、若干かじったことがありますんでね、ノットはノット回路とかねいろいろやったんですよ。チョッパー制御だとかいろいろ勉強したんですけどもね、まあそんなところからちょっと古い記憶を思い出しているんですけども、要は回生ブレーキはどこまで、回生できるかが問題になってくると思うんです。当然走るんですから蛇行する時もありますよね。蛇行の時の回生ブレーキは、回生でブレーキじゃないや、回生電力がどれだけ回せるかね、要は一次コイルでマグアンプを積んで、マグアンプのプラスからマイナスへ行って、マイナスからプラスへ行くっていうのの点なんですけど、そのマグアンプって言われてもまあピンときませんけどね、私もなんて説明していいのか今もうこの辺忘れちゃってるんで、ちょっと構造的な問題を忘れてるんでね、うまく説明できないんですけども、要はプラスとマイナスで動いている交流を、この辺でまた問題しなきゃいけない。なぜ直流じゃなくて交流にしなきゃいけないのかっていうことですよね。直流だと電気がね、やっぱり使うっていう点では多大なる電力はあるかもしれないけども、交流の方が確かいいんですよね、効率がね。そういう点から言うと交流で回さなきゃいけないっていうのがわかるんですけども、で交流ですからプラスとマイナスが出てきて、それが行ったり来たりするっていうことで。でね、要はその回生がどこまでで回生できるかだと思うんですね。走っている最中にもアクセルを戻せばすぐ電力を回生させて元生まれる。で、ブレーキをかければ当然そのブレーキで発電した電力をバッテリーに貯めるっていうことが必要だと思うんです。でもこの辺が回生っていうのがまた癖物なんですよ。ちょっとまた専門的なお話になっちゃうんですけどもね、電車にも回生ブレーキっていうのが積んでおりましてね、電車もブレーキをかけるとモーターを逆回転して、モーターを逆回転っていうか変な言い方だけど、電力を発生させて、それを電線に返して他の電車が使うっていうので電力を消費を減らしてるんですけども、結局使う相手がいればそれはブレーキが効くんであって、電力が使えるっていうふうなんですけどもね、使う相手がいないっていうことは貯めなきゃいけないっていうことになるわけで、その貯めるっていう技術がどうもやっぱり難しいようでございますね、だから変な話なんですけど、そのブレーキを貯める、電力を貯めるっていうのがですね、ワゴン R とか、クロスビー、私の乗ってるクロスビーなんですけども、そこにもついてるんですねちょっとこの辺は鈴木の車の話になっちゃってるんですけども、発生した電気を戻してるのが助手席の下のところにね、バッテリーがあって、そこで、戻して、何に使っているのかっていうと、主に停車時のアイドリングストップ時の冷房なんかに使っているっていうことでございますけども、まあですから高橋入れてるっていうことなんですけどね、だからそんなにね、バッテリーの方っていうのは期待ができないっていうことです。要するに2035年までにバッテリーの進化がどれだけあるのか、あと15年です。15年前の携帯はっていうことを先考えていただきください。 i モードにからスマホになったけども、その分電池の消費量も大きくなったということでね、すなわちどんなにバッテリーが良くなってもハードの方が進化すれば消費電力が上がるんで同じじゃないかなというような気がします。じゃあその回生ブレーキ良くなりました、 100% 回生できますよとなりました、その他で何が問題なのかって言ったらやっぱり充電だと思うんですよ。充電もあんなコードをいつまでもつないでる場合じゃないと、ね、思います。今携帯電話も置くだけで充電、私も今実際そうですけど、それができるんですから、バイクもね置くだけで充電というところをなんとか作ってもらえませんかね。いやいやいや、技術的な問題はちょっとこの辺は私わからないんですけどもね、誘導のあれで、やるんでしょう。そうすると磁場の差悪性があるんで人がいたら危ねえだろうからなっていうのがありますけども、置くだけで充電ができるようにまず知っていただけなきゃいけないんですけども、じゃあそうしたらどこに置くのかっていう問題もここで発生するわけなんですけども、その辺の技術もねうまくなんとかしてもらえれば、要は設置じゃなくて空間充電ですよね。空間充電でも確かどっかでやってるんですよね。できるようになってるはずなんで、その辺もバイクに応用してもらいたいななんていうような気がいたします。ということで2035年、じゃあ黒学的に考えるとどうなんだっていうのは、まず回生ブレーキは良くしてください、あと充電できるところをうまくしてくださいっていうことでございますけども、それだけじゃダメだと。じゃあ何がっていうとですね、実はここで革新的っていうと、いやいやお前本当何も知らないなと思われるかもしれないんですけど、バイクがどうやって生き残れるか、電動じゃなくってね、電動でもいいか、電動でもいいけど長い距離どうやって乗るためにはいいのかっていうことをまず提案したいと思うんですけども、提案したいって言うとすんげえ大げさだけど、生き残るとしたらどうでしょう、 e パワーじゃねえかなと思うんです。 e パワー、日産のね e パワー、要はガソリンで発電して、それを貯めたので使うっていうことなんですけどもね、なんで e パワーがいいんじゃねえかなと思ったかっていうとですね、要は e パワーということは発電するだけですから、そんなに発電を多するということでエンジンを大きくしなくてもいいんじゃねえのかなというような気がします。エンジンを大きくしなくてバッテリーをあとはうまく小型化して、高性能化して、先ほど言った回生ブレーキも良くするとということは、走り出しは確かにガソリン使うけども充電しちゃえばなんとかなるっていうことじゃないですか。今度エンジン止まるわけですよね。でどんどんどんどん走っていくときは電気ですよね。でずっと進んでいくとまた電気がなくなったらまたエンジンがかかって充電しながらっていうことじゃないですか。ということはですよね、これ美味しくありませんね、電気のいいところとガソリンのいいところで。でデメリットは思いがけないところで発電機が動く、発電機のエンジンが動くっていうことらしいんですけど、ここでエンジン動くのっていうのがどうもあるみたいですけどね、なんせ私 e パワー乗ったことないんで何とも言えないんですけども、でも要はそこで動くということで充電ができるって、よく考えるとこれ走ってて盛り上がった時いいと思いません？おりゃーっつって峠行きましたが、わあ充電なくなっちゃったってところでぐんぐんぐんぐんぐんとエンジン動くわけでしょね。まあ変な話、まあアクセルと連動してないエンジンの動きだからっていうのは気持ち悪いっていうのはあるかもしれないけど、でもこう峠を走ってる時にエンジンの音も聞こえるわけじゃないですかね、動いてるぜっていう感覚、今の感覚少しね残るわけじゃないですか。それもいいと思いません？でそれで、まあ、またエンジンが止まって充電のバイクだけ戻っちゃうっていうのもあるんですけどね。でも峠登ってる時って多分発電してますよね、どう考えたってね。峠登ってる時とかあと遠く走ってる時なんかで、おー来た来た来たここだよっていうのが戻せるっていうのが、このガソリンエンジンで動くっていうこともね生き残るっていうのもいいと思いません？しかもですよ、これメリットとしてですね、まあ、メリットじゃねえって言えばメリットじゃないのかな。でも要はガソリンエンジンをずっとね 100% 回してんじゃなくて必要な時だけ回すっていうことを考えれば、 100% 回してるのが来れば、もしかしたら 80% 回すだけで済むのかもしれない。いやいや、もっと言えば 50% で済むのかもしれないですよね、エコランすればですよ。そうすれば 50% ぐらいでもしかしたら同じ距離を走れるのかもしれない。それだけでも排気ガスって減るじゃないですか。どうですか e パワー。まあ、技術的な問題ってまた言っちゃうと失礼な話になっちゃうんだけど、これでなんとかなんないかな e パワーでね、バイクで e パワーなんとか生き延びていただいて2035年を迎えたいと思いますけども、まあもっともですね、今言っている連中、政治家の連中が2035年まで生きているのかどうかっていう疑問もありますしね、 そう言ってる黒学自身が危ないような気もしますけども、私も生きているのか、果たして生きていてもバイクに乗れているのかという疑問もありますけどもね。よいよいになっちゃったらバイクどころじゃないんでね。まあ2035年少なくともバイクはなんとか生き残ってもらいたいなと思います。日本がね、世界に誇る4大メーカーでございますんでね。ただお願いが一つあるんです。その2035年に向けてね、オイルショックの時、まあ要はオイルショックじゃないか、あれは排ガス規制の時かね、そのマスキー法を乗り越えるためとかいう風な感じでね、各会社さんがレースから一斉に撤退したじゃないですか。そういうことはぜひね、なしにしていただかないと面白くありませんのでね、レースの方も頑張っていただいて、なおかつ電動への切り替えね、通過電動、反電動、排ガス規制、もしくは二酸化炭素を出さない方法っていう方法のね、方に頑張って、なんとか技術革新をねしていただいて、頑張ってね、ぜひ生き残れ、頑張れ、ホンダ、スズキ、ヤマハ、川崎。ゆるキャンツね、見てますか、ゆるキャンの方ね、私も楽しみに見ておりますけどもね。あれ知らなかったんですけど、テレビ東京でもやってるし、あ、テレビ東京じゃねえや、 MXTV でもやってるし、私は BS11 の方で見てるんですけどもね。そんなことで、結構広範囲にやってんだなというふうに思いました。ちょっとこの間ツイッター見たら、山梨、地元の山梨では土曜日の9時半からやってるということでございますけども、またそんな中途半端な時間にいいと思いましたけどもね。ゆるキャンで見てて思わずこの間は大笑いしてしまったのは、薪の課金メーターね。確かに薪燃やしたいけど、どんどんどんどんね、燃やせば燃やすほどね、薪がどんどん減っていくわけで、となると当然ね、一袋があっという間になくなるわけでございますけれどもね。ゆるキャンの中、一袋300円なんて言ってましたね。おい、どこのキャンプ場だそれっていうような気がいたしますけども、今500円から600円が当たり前なんでね。確かに一晩でどんどんどんどん燃やしていけばあっという間になくなりますわね。広葉樹と針葉樹って言われてもね、わかんないですもん、私らなんかじゃ。よく燃えるのは広葉樹、持ちがいいのは針葉樹、逆、まあそのような私ですから。まあそういうということを考えると、薪が無料のキャンプ場、あとはもしくは定額でたっぷり使えるキャンプ場というのはありがたいですね。もっともそんなところね、大概廃材が多いみたいですけどもね、千葉の方のあるキャンプ場はただだけど廃材だとか出てましたし、埼玉のこの間というか去年は 2回泊まったのか、カズキャンプ場さんはね、木工場の廃材みたいなところでね、いろんなタイプのっていうことで、出てました。そうやって考えると、私のよく行く久保キャンプ場さんはでっかいボックスを用意してくれてるんで大変に助かりますけども、あとふもとっぱらキャンプ場はね、自分で袋に今入れてますけども、焚き火初心者にとってみたらね、どっち、針葉樹、広葉樹、どういう風に入れたらいいの、もしくはこれ針葉樹だけ入れるの、広葉樹だけ入れるの、なんつってちょっと悩んじゃうような感じでございましたけども、でそうやって考えるとですね、薪無料じゃないところね、廃材のところなんて考えるとですね、今あるモーラナイフ心細いですよ。ナタとかね、ノコギリっていうことが必要になってくるんじゃないかなと思いますけども、モーラナイフ以外に、バトリングでやるモーラナイフ以外で皆さん何か持ってらっしゃいます？ナタ、ノコギリっていうことで、ね、ちょっとね、私ナタに今憧れておりますということで、この間我が家の近くにあるアルペンマウンテンズに行ってまいりました。アルペンマウンテンズね、スポーツメーカーじゃないやね、スポーツの卸売って言ったらいいのか、あそこが やり出しましたけども、アルペンマウンテンズついに改装してからやっと行きましたけどもね、まあ平日行ったんでガラガラでございましたけど、アルペンが出していますイグニオというブランドがあるんですけども、ご存知でしょうか。このイグニオっていうのがですね、スポーツ界のユニクロを目指してっていうところでございまして、機能はいいんだけどお値段お安くっていうところでございます。私散々ですね、野球をやってる時には後半の方はね、もうそんなにっていうことでスパイクはイグニオのスパイクを履いてたんですけれども、別にこれね損傷ないんですわ、やっぱりこれ日本のものづくりだなというような気がするんですけどもね、ですからそのイグニオがですね、そんなイグニオなんですけども、実はテントを出してたんですね。これはびっくり。ただ残念なことにアルペのお店でそのイグニオのテントを張ってないっていうのが非常に残念でございました。張ってあるのはコールマンのテントがあっ ったんだっけな、あのお高いそうなこと、ああとあれがあったんだ、ムーンライト新潟があったんだ、これだこれだと思ってみたんですけどもね。あとよくわからない高そうなメーカーのがありました。 M とか言って書いてあったんで、これどこなんだろうなっていうのと、あと韓国のメーカー、それぞれとてもいいお値段でございましたけどもね、そんなイグニオのあります、また話はどんどん出てるぞ、大丈夫か、アルペンでね、行ってきたんですけども、ナタ あるかなと思って、見てみたんですけどもね、ナタ売り切れでございました。なんかお店の人に聞いたら、ついこの間まであったんですよって言ってましたけどもね、あっという間に売り切れたんですなんてことで、どうでしょうナタ、欲しいんですけどね。バイク人のやつだと1万いくらするんですよね。いいものなんだろうけども、ちょっとそこまでは出せねえなっていうような気がしてますし、で、アマゾンでナタも売ってるんですけども、これって変な話なんですけどもね、歯研いで送ってくれるのかっていうような疑問もありません？要は、この間楽園会さんでもね、言ってましたけど、イクさんが言ってたんだっけ？あ、ケイさんが言ってたのか。砥石を買ったって話です。砥石買ってね、研ぐって言っても、ナタを研ぐの？っていう気しません？だそういうことから考えるとちょっとねナタを今どうしようかななんていう気しています。実は練馬区の大泉学園というところがあるんですけど、そこにね刃物屋さんがあるんで、ちょっとそこへ行ってね見てこようかななんていうような気がしてますけどね。ナタ、欲しいね、こんなナタ持ってるよっていうのがありましたらちょっと教えていただけると幸いですけども、そう言っておきながら買っちゃってたりして、そのそうそうそう、でイグニオに戻しましょう。アルペンのねイグニオというブランド非常にいいですよ。お値段ね、テントドームテントがね、6000円ぐらいだったのかな。でワンポールがね2人用で1万3000円ぐらいだったのか。で私のね、ワンポールテントと違ってちょっと小ぶり、私のは3人ぐらいですから3人寝れるテントなんでね。そうだよね、そのワンポールねいいなと思ったんですよ。なんでねいいかなと思ったっていうとね、このイグニオのワンポールはねちゃんと日差しがついてるんですよ。で私の DOD のね、ワンポールのテント日差しがないんですよ。だからちょっとね買うときにちょっと何も考えずに買っちゃったんだよね。だからね頻度が出ないんですよ、使わなくなっちゃってね本当に。でそこで使わなくなっちゃったっていうことで、またここで話ずれるんですけどね、メルカリですよメルカリ、まあ今私の携帯に入ってるのはメルカリじゃなくて、どこが入ってるんだっけ、ラクマが入ってるのか、楽天のラクマが入ってるんですけど、こういうところでね売りたいななんていうふうに思うんですけどね、DOD のワンポールテント使用、1回渚園と朝霧と、この間のふもとっぱらリベンジと久保と、あと数だが5回か6回しか使ってないテントなんですけどね売りたいと思うんですよこのフリーマーケットでね。でもね、変な話なんです、ここでまた変な話なんですけどね、おじさんはこういうとこに弱いんだ。楽天のラクマだとかねメルカリにしてもね、教室開いてくれないですかね。この間でもカンブリアでやってたのか、教室開いてますよなんて、メルカリがこうやったらいいですよなんてやってたんですけども、そういうのってなかなかこう探さなきゃいけないんで難しいんですけども、よくメールとかラクマなんか、ラクマではねメールが来るんですけども、そこでね紹介しますよ、やり方紹介しますよ、どうぞぜひいらしてくださいみたいな教室をやったらね、これねもっと伸びると思うんですよ。私らおじさんがね、まあ変な話ですけど、私はおじさんがねちょっとすごく変な言い方ですけどもね、ある一定の年齢より上の方はね、いろいろな品物があるわけですよ。ただねいい、どういう風に写真撮っていいのかわからない、どういう風に売り文句をつけていいのかわからない、どんな風に値段つけていいのかわからないっていうのがあるんでね、こういうのをアドバイスしてくれる教室をね、月1回でもいいからね開いてもらえるとねすごく助かるなと思うんですよ。要は分かりますか、はい、リスナーの方どなたか教えてくださいって実は悲しく言ってるんですよ、はい、そこのあなたということでね、今ワンポールやっぱり欲しいなと思ってるんです。ただ今あるじゃないっていうことでね、だから取り替える形で、DOD を出して新しくっていう風にね、この日差しのついてるワンポールが欲しいななんていう風に考えてるんですけどね、どなたか教えてくれねえかなまたそうやるとね書かれちゃうんだよね、人頼みにすんじゃねえよってね。でもしょうがないんだよこれ、情報弱者なんだから自分自身がね。 ポッドキャストやってきながら情報弱者だって言っちゃうのもおかしなもんですけども、実際そうなんですよね。 IT 弱者なもんですからね。多分私って損するんだろうなと思いますよ。ポイントだってよく分かってないしね、いろんな買い物のポイントもね、知らず知らずに失効してんだろうなと思いますしね。気がついたら多分ね、ふるさと減税だって、ね、ふるさと減税じゃない、ふるさと納税だってね、うまくやればね、いいんでしょうけど、結局その後どうするのって考えた時に二の足踏んじゃってる私がいるっていうのはあるんでね。だからこのメルカリだとかラクマだとかにこう出したいんだけどね。またこれ話ずれちゃった。おい、イグニオのテントの話どうなっちゃったんだっていうような気がするけども、イグニオのテントどなたか持ってたらちょっと教えてほしいななんていうような気がいたしますけどもね。まあこうやってどんどんどんどん沼がはまっていくんだろうな。フリーマーケット頑張って出してみたいな。さて第180回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。どっかに行かないお話ってなると本当にうまく喋れませんね大丈夫かな、写真ね、何とか上げられる写真があったら上げておきますんで、また詳しくお話なんかもね、出したいと思いますけども、あ、DOD のテントねこんなんですよっていうのも出さなきゃね、ぜひそれの V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3net の方を見てください、ぜひよろしくお願いしたいと思います。またこんな風にやれば大丈夫だよっていうのもね教えていただけると幸いでございますけど、またそうやって頼むな。メールお待ちしております。どんなメールでも結構です。アドレスの方 vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームの方ブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。またツイッターの方も vtalk で検索していただければ青字 vtalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。できれば iTunes レビューの方もよろしくお願いしますね。辛口でも結構でございます。お待ちしております。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ちょっとグダグダだったかな。第180回バイク一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。